ヌロちゃんのチロスかじってるゲーよいしょ。本ラジオは30期の車椅子芸人高津落としヌロちゃんがお送りする車椅子以外のパーソナルな部分に焦点を当てた激面白ラジオとなっております。今回も豪華ゲストに来ていただいています。自己紹介お願いします。
はい、手貸しインスタというコンビをいつか組んでます、川崎です。お願いします。
今回も川崎さんとやっていくわけですけども、
はい、もう一人いんのかと思った俺だけかい、おい、うん、いや私が気になったところね。
気になったところ、ね、はい、
気になったところというかね、最近まあ R1 があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ真っ只中ですね、1回戦のところで。まあ知り合いがライブの後に結果が分かると、まあ大体夜じゃないかね、
うん、うんうん
うん、というところでですね、その飲みに行った時にツイッターを見やがってね、
あ
落ちてるって言われて、
はいはいはいはいはい、
まあ小規模な飲みだったから全然良かったんですが、
はい、
まあその子をね慰めたわけですよ、その飲み会の2時間か3時間かそこらでね、
うん、
いうところでなんだけど、まあなんか結果としてね、そのでも成功だったっぽいんだよ多分。
ほう。
きっと慰め自体は、その会はね、
うん、
なぜかっていうと、その俺がその飲んでしばらく喋って、まあ、トイレ行きたくなるわけじゃん、2時間ぐらいウェーっとやってたら、
はいはいはい、
でわって行って、でしばらくしまして戻ってきてたら、そのそれ正面にいたんだけど、そのなんか川崎さんがいなくなったら泣きそうになってましたって言われてたその手術してうまくいってた可能性はあるんだけど、
はい、
だから今後よりうまくね落ちた人間を励ます方法っていうのはやっぱちょっと考えていった方がいいかなと思って。
それは確かに芸人として活動するにあたって今後向き合い続けなきゃいけないもんな。
今後向き合い続けなきゃいけない。飲むしな、あと、いやどうなんだろうね、これみんなプロとか逆にあんまりないのか、社会人とかはさ土日にみんな受けるからだいたい一緒に見るんだよ結果を。一緒に見るっていうか、まあ、飲み会とかしてるとどうしてもそうなっちゃうからね。
はいはいはいはい。
っていうところで、まあそうなった時、自分だけ受かった場合、もしくは自分だけ落ちた場合の成功ムーブを考えておいてもいいかもしれないね、これね。
いやだから、
うん、
じゃあ当日出るじゃないですか、そういうのって。
全部ね、そう、出た日ですよ。う
ん、行きます飲み会、その時。
俺は好きだから行く。だからさっきも言ったけど、その社会人ってさ、だから土日しか出れないわけよ。M1 とかでも。
いや、わかりますよ。わかりますよ。
そう、だから土日にまあ、いっぱいいるってなったら、まあ、集めるわけですよ。
うん。
で、俺は人がいればいるほど飲み会をしたいから。
しゃ
ー !80 人規模でやりたいから、俺は。
飲み会なんてものが。なんだそれ。いやでも、じゃあその時はどう慰めたんですか？
さっきの R1 のやつは、
そうそうそう。
これはだからどこまでストレートに言っていいもんかあれだけど。
で、落ちちゃった、落ちちゃいましたってなったわけでしょ、まず。
うん。
で、しょんぼり？
これ、だからマジの話なんだけど、
はい。
聞くことしかしないようにはしてる。
あー、偉いですね。
えらいよな、これな。
えらい、えらい。
こうだと思うのよ。
えらい。
1点目はね。初手はね。
まずね。
まず。だから俺、こうしかしない。
そんなこと言っていいの？
そう、こんなことあんま言わない方がいいけど、歌のためにな。まあ、それこそ NSC 生とか言ってるわけでしょ？聞いてくれてることもあるだろ。
すいませんね。わざわざ。そうそう。
これは確かに。これをむしろ NSC で教えた方がいいんじゃない？
確かに。
その、自慢は抑えろよっていう、その、
自分の
時とかね。 そういうこういうことが一番大事。ただまあこれはマイナスをなくしてる作業だからね、ただの。
でもだって聞いたってさ、
うん、
あれがあれだったからかなとか言って終わるわけでしょ。
終わる、そう、
終わりませんすぐ話。
あー、まあいや、これはだからまたさ、お笑いやってる人の悲しいところでさ、そいつもさ、その落ち込みつつも笑いは取らなきゃっていう、そのその前回言ってた、その、
そうね、
非常に振る舞うことによって、
はい、
そこによってやっぱなんつうんだろう、その形式上の会話は成り立つからな、やっぱその話しき会談は成り立ってしまうから、そこだよね、やっぱそこをいかに優しい会話にしていくか。
まあ俺はは
いはい、
まあ、なんか例えば、まあ、飲み会であんま行かないけど、
まあそうだね、う
ん、終わった後の飲み会とか、まあ時間とか違うし、 NSC 生はは
いはい、
まあ行って相方と行くぐらいだけど、
うん、
で後輩とか、まあまあ同期とかが落ちたとか言った場合、 LINE してきた場合、
はいはい、
とりあえず俺は、
うん、
うんこしろって言ってます
お、間違ってるね
とりあえず
間違ってんじゃん、
とりあえず大きいうんこしろって
なんか帰ってくんの、そうしたら、
え、そうしますって
ダメじゃんそれ向こうから来てるわけ、落ちましたっていうのは
落ちましたって出てくるじゃないですか、なんか、
なんかうんこ、俺後輩とかがあんまないからな、
だ
から
俺がな、もう俺はもう卒業した代だけど、
うん、
その後輩が卒業した俺とかにも、うん、例えばそのこのネタで大会どう思いますかとか、うん、送ってくれたりするわけですよ、
はいはいはいはいはい、
でこうした方がいいんじゃないとか、まあまあ送るじゃないですか、
うん、
でそのまあ終わった後に落ちちゃいましたみたいな、
はいはいはいはい、
とりあえずその大きいうんこしろって
それ何、お前の中の正解は何だ、それのどうあるべきだ、それは。
で、なんでこれ言ってるかっていうと、
うん、あんのね、ちゃんと
その医学的な話をしますと今から
メンタリストかお前何よ、
うつ病と腸はすごい関係してるんですよ。
あ、そんな深いこと言ってた。
実はだから、うんこしてる人って基本的にうつになりづらいんですよ。
なるほどね、腸内環境ってのは大事だからね。
そうそうそう、だからそんなしょんぼりされてもやっぱりね、辛いから、とりあえずうんこしろか、男の子だったらしこって寝ろって言うけど、
うん、
女の子にも使えるように言わせてもらうと、とりあえずうんこしろって
ボケてはいるんだよね、一応
ボケてはいる、まあまあまあ、
ボケてないの
まあもう本当にうんこしてほしいし、とりあえず
いや言われなくてもするよ、別に催せば別に、
飯食ってうんこしてほしい俺はいいから、
まあ、あとそのなんだろう、この俺の指摘として合ってるか分かんないけど、その腸内細菌を良くさせたいんだったら、それうんこしろじゃなくていいもの食えよっていうべきなんじゃないですか、それ
別に確かに、
うんこを無理くりすることが別にその良くなるわけじゃないから、
いやとりあえずうんこしてほしい俺は、まず
違うんだ、
でも
いいものを食った結果うんこが良くなるだけで、お通じが良くなるだけで、そのうんこいっぱいしても健康にはならない、何回うんこって言わなきゃいけないラジオで。
でもこれは LINE 上での対処法で、
うん、
飲み会の場では言えませんね、うんこっていう言葉は。
むしろ飲み会で言えよ、そんな。
いや、だって
言葉。
おしゃべり。シラフで言うな、おもろ。お食事の頃でだってうんこって言えないじゃん。
そこかい。そこの配慮かい。そうだけど、それは。
だから、どうですかね。でも、どう、とりあえず面白かったよって言うな、俺多分。
いや、それさ、むずくない？いや、まあ見てりゃな。
いや、見てた時とかは。
面白か
めっちゃ、うん、まあ見てる場合はめっちゃいじりますね。
あー、なるほどね。
なんか、うん、一番声出てなかったねとか。
いいいいいい、確かに。そのめっちゃ滑ってたらいじるのも優しさだしね。
そう、逆にね。
うん、そいつに面白かったよっていうのってちょっと酷なところもあるからね。
そうそうそうそうそう、なんかお世辞じゃんってなるから、うん、やっぱりそ
う、ね、何言われてえかな。まあそう、滑ってたわけ
で、
面白くないって言われるのと滑ってたって言われるの全然違うからね、
うん、
まあまあまあと
何言われたいかな。
何言われたい
かな。まず、あ、分かった分かった分かった、
うん、お、はいはいはい、
え、俺はまず何のネタって聞きます。
ああなるほどね、はいはいはい、まあ見て一定数見てるやつってことだね、うん、
きっと知ってるネタが来るから。
まあそりゃそうだよ、うん、
あれがあんな面白いのにじゃない。それか
いやそれさ、いやわかるよ、もう
これじゃない正解。
いやこれそれわかるもん、それ何回も言われてるって絶対。
いやいやいやいやいやいや、そのお前のいろんなネタの中であれ好きだよっていうメッセージ伝えれるじゃん。
いや俺もうそれ来ても嘘だってわかる、嘘だっていうか
嘘
客かどうかなって思うよ。いやまあその別に嘘じゃないこともあるけどね、そういうのその本当に好きなネタでえあれ落ちるんだっていうこともあるけど、嘘かもしれないとは思えるもん、やっぱ。
ダメこれ、
ダメっていうか全然上トークだと思うそれ。
じゃあじゃあ何に何て言うかな、
何だろうな、何が一番いいのかなこれ。面白かった、まあでもまあ確かにシンプルに俺は面白いとかでも嬉しいけどな。いや面白かった、いやまあ面白かった結局嬉しいな。でも滑ってなければあのだから、
はいはい、
こっちから報告する前に面白かったって言ってほしい、てか結果出る前に言ってほしい。
あーあのネタ面白かったよって、
面白かった、そうそうだわ、そのこいつがだから落ちてても受かっててもいいように面白かったっていうのが正解じゃないこれ結果出る前に、
あ先に先出し、
そうそれでそれで落ちてましただったらその後にそのいやでも俺めっちゃ好きだったよって言ったら信頼感
でもじゃあ例えば20組出てる中で、
うん、
圧倒的に滑ってる組だったとしても言えます、それ
それは言えない滑ってたね。いやでもどうだろうな、分からん、それなりに実力あるやつという想定だけどね。
滑っ
賞レースに刺さってないなっていうとかな、とかまあそもそもその会場感見てないのがやっぱ一番きついよね。
そのまあでも R1 とか見れないかな。
そうそうそう、それこそさ今日今日じゃねえや、その時やったやつはもう結果出る前の時点でどうだったっつったら、いやー全然でしたねって言われ、全然受けませんでしたって言ってから、うん、そうなった時よな。
えだから、うん、どのネタでしょ。
まあまあまあ、いや言うよ、結局言うんだけどなそれはな。
いやでもなんか、うん、いややっぱ俺思っちゃうな、その
うん、
来んなよって飲み会その感じになんなら
いや分かるで、そんな落ち込んでないかもしんないじゃんそいつは別に、ね、
いやいやいやいやいや、
想像上
だ、だって慰めになるもん、慰めタイムにな
るよそれは。
うわいやまあね、
歌の話問題な、そもそもするかだな。まあそもそも確かに賞レースの後の飲み会で賞レースの結果みんなって話はあんだよ俺。
うんうんうん、それはあります、絶対
ある。それは
いやでもそれ見ないのは無理じゃん。
無理だね。
で来るなって。で
受かってそうなやつだっけ来いってことだな。
うん、いやいや受かってそうなやつも家で喜べよ。
いやそれはやだよ、それもせっかく M1 とか R1 なんてそのな集大成のことがあった後で打ち上げなしは嘘だよ。
いや相方とでいいじゃん。まあ R1 だったら相方いないか。
そうだ。まあまあまあまあ、
家で一番気持ちいいうんこしりゃいいんだよ受かったらあー出た出たって、
まず食うんだよ、食ってからうんこは大前提に。それで思い出したけど俺今年の今さ、
はいはいはい、
2回戦あるコンビにさ、前日とかに結構夜遅くとかまで長文でアドバイスみたいな LINE 送ったりしてさ、
おお、
そいつらだけ受かったわ気まじいと思って、
ムカつきますね。
おめでとうって送ってさ、そのアドバイスのおかげですみたいなこと言ってくれたんだけどさ、
はい、
そんなことないんだよな。
いやいやいや、あるでしょ。
送ったアドバイスのおかげなわけないんだよな。
いやいやいや、やられましたね、それは。
それはやられた。周到な作戦だった可能性すらある。
うわぁ、でもなんて言ってほしいんだろうな、俺。
触れないでいてほしいかもな、逆に言えばな。
うん。
正解からしずと。
でも俺、顔に出ちゃうんだよな、やっぱりだから。
あー、はいはいはいはい。
だから俺は行かないになっちゃうんですよね。
行かない方がいいな、それは確かにな。受かってた時どうなる、逆に。
じゃ、受かってたらキモいじゃん。受かってる喜び、飲み会でしてるやつキモくない？
いや、だから出んの、それは。隠そうと思えば隠せるの、それは。
めっちゃ出る、俺多分。
正直だな、お前。
めっちゃ出るから家に帰る、多分。
お前、すべての演技が不可能なんだな。
できない。できない。本当でもミスってできないよー。
言うんだな、触れないのがいいけどな。
大学3年のガチプロの時、
うん、
あ、違う、学生R1かな、
うん、
そのガチプロと学生 R1 が、
うん、
どっちも結果発表が同じ日だったんですよ。
へ、はいはいはい。
でガチプロは数日前にやってて、
はいはい、
学生 R1 出た後に、
うん、
これはもう明らかに受かったと。
おお、なるほど。
どっちが？で、俺。
R1 が？
学生 R1。
はいはいはい。
そん時俺呼び出したな、相方。
おお、はいはいはい。
で、
え、見て、さすがに見てほしかった。受かる様を。
確か。いや、で、学生、ガチプロも、受かったんじゃないかって感じだったんですよ、確か。
ガチプロはコンビってことだから。
そうそう。
なるほどね。はいはい。
で、同じ日に発表だから、
2
人で見ようっつって。
はいはい。少なくとも俺は、学生あるわ、言ってるだろうし。
そうそうそう。
悪いやったな。
で、まあ結局どっちも受かってて。
ああ、まあそれはいいな。
喜んで終わったんですけど、あれめっちゃリスキーなことしてるな、俺。
だいぶリスキーなことしてるよ、
うん、
一番取らなくていいリスク取ってる、それは。
一番自分勝手なことしてるわ。
自分だけが安牌取ってんだから。
そうそうそうそう、
最低だよ、
マジで。よくねえわ。
おめでとうラインとかする方ですか？
おめでとうラインですか？
うん、
まあ大学お笑いでは、
うん、
まあしてたな。
してたか。あ、前も言ってた。
してたけど、うん、だテルヤマとかも最初はしてたけど、
うん、
もう学年が上がるにつれて、
うん、
まあ、もちろん上の代の方が面白いわけですよ。4年でみんないなくなってくから。
まあ、それはそうよ、うん。
で、逆にもう上がるのが当たり前みたいになっちゃって。
はいはいはいはい。うん、言うのも失礼みたいな。
どんどん減っていったな。なんかその、また上がったかみたいになってみんな。
はいはいはいはいはい、いちいち言ってる方が疲れると。
うん、
それがまあ嬉しいあれだな。
で、 NSC になって、
うん、戻ってきた。
言ってますね。でも俺一応。
あ、素晴らしいね。いいじゃない。
なんかみんな慣れてないから、逆にその LINE で祝われたりすることに。
確かに、
そうだね。新鮮に喜んでる感じある、みんな。
確かに誕生日的なね。
そうそうそう、
いいね。確かにそうかもな。だから布の影響かな。布の影響かもしらんけど、ちょっと私も今年から LINE とかはするようになったわ。
いや、あれやったことなかったですか？
いや、全くゼロじゃないけど、本当に仲いいとか、なんか理由がしない。おめでとうだけの LINE を送ることは多分してなかった。
あ、本当ですか？
うん。なんか俺だったら別にそんな嬉しくないなと思ったけど。
いや嬉しいでしょ、来たら。
いいね、嬉しいもんだなと思ったから、うん、送るようにして。
そんな喜んでたんだ、アドライン。
うん？
アドラインにそんなに喜んでたんだ。
いや、何があのラインの嬉しかったところかってさ、その、はあ、俺今年ほとんど祝われないんだよな、マジで。
どういう意味ですか、それは。
いや、今までは来てたんだけど、俺去年も一昨年も合格おめでとう。ただ去年も一昨年もすらも、あのテガシンストというシステム上、その全部におめでとうしてくれる人間なんて一人もいないのよ。
まあまあまあまあね。
なんか一個の時に、一個目の時に言う人とか、
うん、
二個目でたまに一人二人ゲット、
うんうんうん、
なくなって、で徐々に減ってきますと。でテガシンストにこう、うん、おめでとういう流れがなくなってきますと。で去年にキテガシンスト2回目な、いっぱいで初めて2回目になってから、その1組目2組目のやつすらも減ってきましたと。
はいはいはいはい。
でまあ今年になって、1組目2組目でほぼなかった。キテガシンストには送らないというやっぱマインドをみんな8月9月かけて覚えらされてるから。
はいはいはいはい。
送れないですよ、私のことを。
はい、あ。いやでもそれはさ、逆にあれじゃないですか。もう川崎さんが認められてきて、みんなから、
いや、
もう上がるのが当たり前みたいなとこない？
いや、そんなん理由なら全然かっこいいんだけどさ。
はい、
祝いだろ。祝えよ。落ちるて全然。いや、祝いだから、その気持ちだなと今年は思った。
あ、そうですか。
去年まではそうだったから、俺もなんか言って当たり前の人に言うのって失礼だなと確かに思ったけど、まあ確かに言われて悲しいもんではねえなと思ったから言うようにしました。
なんか
大人にな る、
熱心生にもおめでとうとか言う、まあそれこそ揺るぎねえなとかは、
はい、
まあ同期で3まで行って、まあまあ仲いい、ナルセとか特に、
はいはいはいはい。
でもなんか、おめでとうってみんな言ってるんだろうなって思うんですよ。
まあね、NSC ぐらいの人数な団結感ありゃな、それこそ。うん。
だからなんか、おめでとうっていうの尺だなと思って。
まあわかるよ。いや、そう、それもあるんだよね。うん、わかるよ、うん。
おめでとう。
うん。
調子に乗るんじゃねえぞ。次は俺が勝つからな、みたいな。
ああ、いいじゃん。なんか、絶妙な
冗談だけど、なんか、
うん、
ちょっと引いてました、LINE で。
いや、わかんねえだろ、
LINE で察するに、なんか、ちょっと引いてました、なんか。
そんな、多かった、いろいろ LINE があったから。
なんて返そう、私、ちょっと引きはあった。
細かな。
ごめんね。
細かに返せなかったけどな。
ごめんね。
犬系。好きだな、最近、犬系。ちらほら出すけど。
ごめんね、ナルセ。
ごめんね、なるほどね。
はい。
ごめんね、青春みたいに。
ごめんね、しょ。まあ、じゃあ、そんなこと話しますか。
そんなこと話しますか。
そんなことを言いましょう。その、病んでる人がいたら。
病んでる人がいたらね。
病んでる人がいたら、そういうことを話しましょう、じゃあ。
どれだ、結局。
なんか、そういうことをね。
どれなんだよ。
話していけたらいいかな。いやー。
はい、
愛の里見てます。
はい、言われた通りシーズン2の今出てる、
今8話かな、はい、8話じゃあ何話だ今。
12出てる。
12まで見ました。
はい、見ました。12話。
ちょっと考察しますか、我々で。
考察ね、あんま聞かないけどね、まあ、
愛の里っていうのはネットフリックスで今やってる35歳以上のね、恋愛リアリティショーね。
ですね。
まあ、見てない人はね、ちょっと見ていただけると。
はい。今のうち見てください。置いてくんで、こっからは。
今から見てください、本当に。
愛の里、大好きの2人が語る時間なんで、こっから
語りましょうか。
はい。置いて語ってください。
この間の回が、告白する、そうそうそうそう。
そう、ホストの、マキオが、
そうそうそうそう。これちょっとネタバレです。
ごめんなさい。大幅にネタバレです。
ごめんなさい。
かしいな、これはな。
見てないのが悪い、本当に。
12話まで見てから、少なくとも見てください。まあ、極力ね、なんか、まあ、考察だからね、あんま嫌なことは出ないように。
じゃあ、愛の戦士マキオがタミフルに告白
するっていう。愛の鐘を鳴らさなきゃいけないんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
告白するぞってみんなにこうベルで知らして、その前で、好きな人を発表して、ちょっと二人になって告白するっていうシステムがあって、その鐘を鳴らしたとこで止まったという、非常に気になるところなんだよね、これがね。
じゃあ一回これが成功するかどうか、
これそうね、
どう思います？あ、これは、
うん、
いやちょっと失敗、
はいはいはいはい、はい、
かなと。
なるほどね。でもあれなんだよな、これ実はタミフルが2回連続なんだよな、これな。
そうなんですよね。うん、
非常に面白いところで、
うん、
2連続合格で2回振るってやばいよなと思って、
うんうんうん、確かに。
あ、ってのもあるよね。はいはいはい。
でもタミフルは結構美醜ですよね。
そうか、
美醜で。
うん、
タミフル自体がやっぱり45歳ってややこの愛の里にしては若め、
はいはい、50代とかねいるから。
だって今いるのギタリンは52歳でしょ。
ギタリンね。
で、あとあのなんだっけ、社長の人、
激面白の人、ね、
社長の人はもっと上じゃないですか。
あれマンハッタンじゃなくて、新しく来た人ね。
いつ新しく来た社長の人、
何さんだっけな、タナさん。
タナさんももっと上じゃないですか。
うん、そうね。おっさん、おばさんまみれなのよ。
タミフルはだから美女と若さだと思うぞ、やっぱり。
はいはいはいはい。
ってなった時に、まあ。
あやかんだ、あやかんだって若いぞ。
いやいや、その、男の人を見る時のタミフルの条件。
あ、そういうことね。うん。はいはい。
で、最初になんか、
うん、
めっちゃ、震えるぐらい好きになりたいみたいなこと言ってませんでしたっけ？
言ってた。言ってた。その、鳴らしたくて、すごい好きな人見つけて、いなくなりたいからっていう、
ね。巻き折りそこまで思ってんのかな？
なるほどね。
どう？
まあ、そうね。個人的な話すると、マキオがちょっと鼻につくから。どうこれ、みんなそうなのかな、そんなことない。
いや、
男ってそう思う。うん、
多分好きじゃない。
好きじゃないよな。いや、いいやつではあるんだよ、いいやつではあるんだけど、ちょっとな、鼻につくと
か。一番なんかやばいと思っ、俺が友達になんないなと思ったのは、
うん、
まずギタリンを兄弟と呼んでて、
そう、そうなんだよ。
なんかギタリンがそのまあトラブルを起こしちゃうじゃないですか、みんなとの。
そう、ハイパー問題児のおじいちゃんがいて、
それをまあ仲がいいからって言って、まあ、話を聞くみたいな時に
あったね、
うん、ギタリンがタバコ一本くれよみたいな言うじゃないですか。
あったあった、
うん、したら、うん、なあ兄弟、俺がタバコくれって言われるの嫌いなこと知ってるよな。
そこな。
俺をキレさせんじゃねえぞって言ったじゃないですか。
そこめっちゃ怖かった。
いや、あれね、結構、ようテレビで映したな。
そう。まあ、出たなって感じが、そのなんか。
いや、そうそうそう、さあ、なんか。
人間の芯が。
でも、いやでも視聴者はさ、あれ見てるじゃないですか、あの部分を。
そうね、うん。
でもみんな見てないからわかんないかもしれないけど、俺はあれちょっと怖い。
あれ怖いな。めちゃめちゃ怖いよ。フォローしてた、うん、なんなら MC がフォローしてたぐらい。
そう
優しいんだよね、マキオ
は。って、無理無理無理無理無理
無理無理無理無理っつって。
怖い怖い怖い。
俺は怒らせんね。そうだね。いや、だから、ああいうのもなんかな、そのなんか、ちょっとね、事件があってタミフルがすごい落ち込んじゃう時とかがね、
うん、ありましたね。
それのためになんかずっと背中さすったりしてついてるのもなんか俺 いや、偉いけど、偉いけど、キモいなと思っちゃうんだよ。
いや
そんな大胆にやるやつ。飲み会とかでも嫌いだもん、大胆に攻めるやつ。
いや、だからこれ、あの、男って、
うん。
って、
うん。
優しさじゃなくて、女の人に自分を好きになってもらうために、優しそうな振る舞いをすることをやるじゃないですか。
やる。うん。
それのプロじゃないですか、ホストなんて多分元。
うん。
いや、だからそれに見えちゃう男からしたら、あれが全部。
あれってどう？あれの結局騙されるんだもんな、あれに。
いや、わかんないよ。本当に好きかもしんないじゃん。
ぶりっ子を見るお母さんみたいになっちゃった。結局騙されるんでしょ、これ。言ってるけど。
川崎さんはどう思います？成功するかしないかで言うと。
どうなんだろうな。テレビ的にするんじゃないかと思っちゃってる。
そんなメタなこと、まあ、さっきね、2回連続って話もあったしね。
あるし、言うて12話って結構な後半なわけですよ。
うん。
今入り乱れてて。あー、でもそうなってくるとな、ニノがまた悲しいという
やつもそう。いや、でも失敗しても出ていかなきゃいけないから。
そうだね。そう、結局、マキオはいなくなるんだね。
そうそうそうそうそう。
これは辛いね。だから、マキオが鼻につくから失敗してほしい。
ひでえ。主観じゃねえ方だろ。
俺、タミフル結構、しかもいい人だと思ってるから、結構。
はいはいはい。
一番ミスがない人間って、実はタミフル。いや、しろ、なんか、
まあ、安定してる。病気からね、戦って。
うん、そう。
じゃあ他の人はどうすか、誰と誰がくっつきそうみたいな。
そういうことなんかさ、気になる引きで終わったのがあったじゃん、あの千年52の。
あったあったあったあったあった
あれがそれこそ50何歳の人に恋したかと思ったんだけど、いや違う。そう、しかし後に別の住民に恋することになるみたいな。うん、ことを言われるんだよな、あれな。
あの、壁ドングランプリのやつね。
そう。当たり前みたいに言うけどな、ここは、うん。本当にあったグランプリだから。
壁ドングランプリね。うん、
あったんです、壁ドングランプリが。あって、それでそうな。それがな、全然、わかん。さておき、その、展開はさておき、うまいよな、ネットフリックスの作る人って。うん、尊敬したわ、うん、なんかその。気になる引きをずっと作るのがこの愛の里のまたいいとこの一個だと思うわ。
冷めさせない視聴者を。
そう、なんか、あ、こんなネタバレみたいの言っちゃうんだってなって、うんうんうん、それでも惹かれるっていう良さがあるわな。で、だから結局ここに来ての千年がギタリに行くのかもしれないと思ってるわ。
でも確かに千年とギタリの、
うん、
ツーショットっていうんですか、あの二人だけで話すやつ。
うん、
はいはい、あれまだないですよね。
ない。文句言ってるとかもないもん、千年って別に、
う
ん、
確かに。
みたいになんともないかもしれないけど、なんか今のあれで進むんじゃないかなと思ってて、ほんでこの52歳のな、千年の恋した時めちゃめちゃ可愛いよな。
可愛い。ツインテールにしたり。
ツインテールにしてさ、
なんか乙女ですよね。
そう、俺普通に言ったら可愛いなってめちゃめちゃ可愛かった。
心が若いままですよね、やっぱり。そう、
しかもなんかやっぱ可愛いなって、そのやっぱ見た目がさ可愛くない方が心から出るね。このなんかその
どういう意味だ。何
をなんかさ、わかる。俺なんか俺乃木坂とか見てテレビで見てさ、その可愛いなって言いたくないじゃん、やっぱその
なんでだよ。
言葉としても、言葉として出すのもなんか恥ずかしいじゃん。そりゃ可愛いよ、そりゃ可愛いんだから。可愛いやつが可愛い時代に可愛いことしてんだから、そりゃ可愛いよ。だから50いくつのババアが可愛いことしてたら、やっぱ恥ずかしげなく言えるもん。可愛いな。恥ずかしくないもん、やっぱ千年は可愛くないんだから、世間的に見たら。褒めれる、やっぱ。
なんか、それで言うと、この間と、NSC の授業で、
うん。
70代の人がネタ見せて、
はいはいはい。
それに対して講師が、
うん。
やっぱ年取ったら愛嬌大事ですよって言ってたんですよ。
お
やっぱその愛くるしさってやっぱ大事だなと思って。
まあね、そうね。
先例とかやっぱなんか、うん、その可愛い可愛くないとかよりその愛したくなる感じあるじゃないですか、雰囲気。
あるね、ある。
あの、まあ、ギタリーもね、俺ね、そうなんですよ。なんか愛嬌あるじゃん。その、いや、やってることがやばいとか、
愛嬌ある
けど、うん、なんかやっぱり視聴者からしたらね、全部見てないから、
そうね。
可愛いなって思う部分あるじゃないですか。
そう、それ本当に住んでたら嫌だよ。あんなの嫌だけど、だけど見てる分にはね、
なんか応援したくなっちゃいますよね。ギタリーとか、洗礼とかね。うん、それで言うと、
うん、
あのギタリンがね、そのやっぱり問題行動を起こして、
うん、
そのやっぱりみんなと距離ができちゃうわけじゃないですか。
そうね。うん、
そこでアヤカンが行くわけですよ。
行くんだよこれな。一番面白いなんかやつな。その
あんなに喧嘩してたのに。
で何の恋愛にもならん二人な。うん。
俺アヤカンとギタリンないっすか。
なるほど。
うん。
面白いね。本当あるんだよな。なんか、ずっと、嫌われてる、嫌われてるというか、なんか文句言われてるギタリンに優しくするのが、あやかんなんだよね、うん、実はね。で、別に好きとかでもないのに。
そう。これ、あやかんとギタリン、愛かな。
それ繋がったらめっちゃ面白いな。
めっちゃ応援したい、この二人だったら。
俺でもさ、その、どうしてもこの、愛の里とかだと先とか考えちゃうんだけどさ、
はい、
絶対別れるよな、付き合えたとしても絶対揉めるもん、
まあね、
そういうの考えちゃうな、その瞬間瞬間は。
でもそれでいうところ2はみんなキャラが強いから。
2強いね。
誰と誰が付き合ってもではあるけど、だからその、まあ、気になるのはパチユミ。
パチユミ面白すぎる。
でパチユミは
ニコルンのママがいるから、うん。
まあそのメタな発言になっちゃうけど、
うん。
多分パチユミが主人公だと思うんですよ。俺この作品は。
なるほど。
だ最後に最後にパチユミがシュートすると思うんですよ。
なるほど。うん。
じゃ誰と行くんだっていうところね。
でもそうなったらもうタナさん無敵だもんな。その千年もいなくなるかもしんないし。
千年がギタリーとだったらの話でしょ。
いやでも千年は別の人に行くんだろ、どうやらこの先の展開で。
いやわかんないけど、かもっと新しい人ができてパッチ指とってなるか。
まあね、その主人公だと思うのは何、そのいっちゃん最初のオープニングで喋ったからとかそういうやつ。
うん、
あったのよな。前回で言うとな、うん、とっちゃんだったからね、前回は。
まあ、あと芸能人ファミリーっていうところを、
まあな。
まあ、だし、いや、でまあ、もし、藤田ニコルのママって知ってる人が見たら違和感あるか、最初言わなかったら。
まあ、そりゃそうよ、確かに。っていうのもあるわな、最初に出したのは。そう、1話の開始2分で、今回の中人には、藤田ニコルの母親がいますって出るっていう、その
いやだからそうなってきちゃうと
導入が面白すぎんだよ。
もうパチウミ軸で見なきゃいけないですよこの番組は。
なるほどな、確かに確かに。
あとは誰だ、ニノか。ニノ、
ニノね、
ニノ、
ニノが一番共感できるんだけどな。ニノ
だ、ニノは
洋が好きなこと以外は
、うん、なんかニノって別にその推しに弱いわけじゃないっぽいじゃないですか。
そう、そうね。
だってまあ、言っちゃうと隊長のさ水やりの誘いとかで、ね、もうニノのことで好意がないとあんなことしないじゃないですか。
そうだね。
で、押しが弱い人とかだったら、やったーってなるけど、
うん。
そうなってないってことは、多分、ニノも好きになんなきゃ、多分いけないと思うんですよ。
ああ。
で、まあ、ギタリンは多分もう顔も合わせたくないはず。あの感じだったら。
うん。ちゃんと、復帰して早々文句言われてたから、ね。
いやー、ってなったらなー、新キャラになるんかなー、ニノは。
体調無理？
体調、まあ、手つないでましたけどね。
かっこいいけどな、体調な。
まあ、ちょっとルールをね、いっぱいしてくるのか。ちょっと俺やだな。
まあ、わかるよ。
なんか、ギタリンに、
うん、
め
っちゃギタリンの味方じゃん、お前。
ギタリンが、ギター弾いてる時に迷惑だよって言ってたじゃないですか。
そうそうそう、うん。
いや、ちょっと言葉強いよね、やっぱり。
わかんないけどな。その、まあ、
編集とかわかんないけど。
そう、相当、苛立ってあれの言い方なら優しかった可能性はあるんだよ。あれだから難しいんだよ。
でもやっぱギタリンはさ、
うん、
やっぱ、曲に出すしかないのよ、ストレス解消が。
そうだね。そうだな。
ギタリン応援しちゃうんだよな。
成功してほしいね、ぜひね。なんか
成功、
失敗で変えられたらちょっと、あまりにかわいそう。
成功してほしいけど。
まあ、きちいよ。
だいぶ、超劣勢。
誰が今から好きになるのって話だからな。
じゃあもう新キャラしかないっすよね。もうこうなると
。そうだね。だからガシガシ他が骨格とかしてくんないと、ギタリンは終わりです。
でもめっちゃ噂話すると思いますよ、みんな。ギタリンってさーって。
リアルなとこな。映んないだろ
うけど。ああ、そう。
あ、きちいね。じゃあ何組成功して帰るだろうかっていうところ、とく？今1話できてます。
あと何話だ？
あと6話です。6話っつうのがまた息だね。来週4話出て、で2話をお預けなわけですよ。
え、結構動くな、この6話。
あると思うよ。矢印はあるから今、めちゃめちゃ。
え、前回が4組か？
前回4組行きました。
おかえ
り。1組行ってますね。告白回数でいうと多分前回も1失敗だからまだ5回は告白してるはずです。だからあと3ぐらいはあるんじゃない？
俺あと4あると思う。
4成立？
うん、
すごいね。どこらへんよ。
いや、これはそのもうマジで、うん、マジでメタな話になるけど、
いいよ。
その番組側もここまで問題児ばっかりだと思ってないと思うんですよ。
やりすぎた。
だからその、うん、めっちゃいい人材をバンバン入れてくると思うんですよね。
補充の時にね。
うん。
なるほど。うん、
だってニノとタナさんだぜ。
確かに焦ってんのかもな。
いや、俺焦りが見える。
まあでもちゃんと調整はしてるだろうな。その50代とかが空いてたら50の人入れようっていう、うんうん、あれはもちろんあると思うけどな。
でどういう基準で呼んでるか俺わかんないけど、
うん、
いやー4、いやマジでみんなが色めきだったりしてほしいな。
じゃあマキオが行かないと4は行かないんじゃない、さすがに。
でマキオはじゃあ行くか。じゃあ行くんだな、
マキオ行く。じゃあ男女補充ですよ。
男女補充
で男がいいからニノがいけんじゃない？
そうね、ニノ行ったらもう一回美人枠補充。
すごいよ。そしたら
でみんな美人すぎてその子に目が行く
行く。やばいよ。そしたら
でまあまあなん、いやタナさん勝ち組なのかな。
そうね、そこら辺はなんか行ったら面白いけどね。
うん、ちょっと楽しみになってきた。
楽しみになってきましたね。出してのじゃあそこら辺あちゅうみにの
ちょっと注目していきましょう。
注目していきます。4組な。 当たる想定で、
はい、じゃあ川崎さんは3組ね、あと、
いや俺じゃああと2でいいや、
あと2組分かりました、
ちょっと今回は減りますわ、これね、
楽しみにして、
はい、千年が行くで、かけとくわ俺じゃ、
千年ね、じゃあ俺はまあギタリン、
ギタリン確かにな、そこら辺にダバにかけんのもまあギャンブル
だねえ、パチウミとか言うのはちょっとシャバいっしょ、もう、
なるほどね、裏読みも入っちゃってるしな、
ギタリン逆転
ホームラン、
じゃあ
ギタリン逆転は確かに号泣するかもしれない
それで予想します、まあじゃあそんな感じですか、以上ヌロちゃんの血を使ってるウケでした、ありがとうございました、
でした。